主は皆さんと共に。マタイによる福音。その時ヨハネは牢の中でキリストのなさったことを聞いた。そこで自分の弟子たちを送って尋ねさせた。来るべき方はあなたでしょうか、それとも他の方を待たなければなりませんか。イエスはお答えになった。行って見聞きしていることをヨハネに伝えなさい。目の見えない人は見え、足の不自由な人は歩き、重い不病を患っている人は清くなり、耳の聞こえない人は聞こえ、死者は生き返り、貧しい人は福音を告げ知らされている。私につまずかない人は幸いである。ヨハネの弟子たちが帰ると、イエスは群衆にヨハネについて話し始められた。あなた方は何を見に荒野へ行ったのか、風にそよぐ足か、では何を見に行ったのか、しなやかな服を着た人か。しなやかな服を着た人なら王宮にいる。では何を見に行ったのか、預言者か。そうだ、言っておく、預言者以上のものである。見よ、私はあなたより先に使者を使わし、あなたの前に道を準備させようと書いてあるのはこの人のことだ。はっきり言っておく、およそ女から生まれた者のうち、洗礼者ヨハネより偉大な者は現れなかった。しかし天の国で最も小さな者でも彼よりは偉大である。キリストに賛美。まあ、対抗説の第三主日でもこのヨハネ、洗礼者ヨハネの話が朗読されることになっています。すでにヨハネは牢の中にいて、ヘロデ王にですね、捕まって牢の中にいて、イエス様とはもうすでに直接会うことはできなかった。そして来るべき方、メシアはあなたでしょうかと弟子たちに告げるわけですね、聞かせるわけです。そして最後に、じゃあ今度はこの洗礼者ヨハネとは一体誰なのかということで、この預言者以上のものだということをイエスは語るわけですね。そしてこの最後が不思議なんですが、イエス様が女から生まれた者のうち、つまり人間の中でですね、洗礼者ヨハネより偉大なものは現れなかったというぐらい、洗礼者ヨハネは立派な方であったということを語っています。ところがですね、その後に、しかし天の国で最も小さなものでも彼よりは偉大だと。人間の中では、洗礼者ヨハネは最も偉大なものだけれども、天の国ではまた違うということですね。天の国では最も小さなものの方が人間的なヨハネよりもさらに偉大だというですね、不思議な言葉を語っていますけれども、やはり天の国では私たちの価値観と全く違う価値観の世界だということですね。この世界では非常に立派なものが立派であるっていう当たり前なことですけど、天の国では小さなものがさらに偉大だというわけですね。それはなぜかというと、神の国というのは恵みの世界そのものだからですね。人間的な技とか人間的に自分を誇るものは全くない。神の国の特徴はこの恵みだけで成立しているというか、でイエス様はその神の国の恵みを人々に伝えたということですね。そして私たちが生きていく上で何を心がけなければならないかというと、この天の国の恵みの世界を自ら受け、そしてその恵みの世界を生きていくように呼ばれているということ、それを改めて思い起こしたいと思います。それは まあ、この天の国、神の国と言ってるのは、まあ、もちろん私たちが死んだ後に行く世界のことでもありますけど、でもそれだけではなくて、やはりこの生きている中でこの神の国の価値観というか恵みの世界をやはり意識するように、まあ呼ばれていると言えるでしょう。まあそれを表しているのは、やはりこの前日本に来られた、まあフランス語教皇であることも間違いないでしょう。フランス語教皇がやはりどこに行ってもですね、赤ちゃんとか小さい人を見たら抱き上げてですね、あの頬ずりとかキスをしたり、障害者とかですね、車椅子の方を見たらもう絶対寄っていて、そこでこの挨拶というか祝福を与えたり、まあ彼の態度そのものがもうこの神の国の価値観そのものをまあ語っているというふうに言えるのじゃないかというふうに思いますね。まあ、もちろんあんまり比較しても仕方がないですけど、もう天皇陛下と皇后様のあのパレードとか誰も近づけないというか、もう警官が二重で守ってて、それこそ会うのはちょっとね、そういうなんか総理大臣とかそういう立派な人たちしか会えないわけですけども、それは日本の警備が厳しすぎるからですが、もちろんフランス国教皇は総理大臣とか天皇陛下にも会われたけども、まあどれだけ周りにいる小さなものや弱いものに心を配って、そしてどこで ほぼどこでもそうでしたけど、そういう人たちがいるところは必ず近づいてってですね、先ほど言ったように祝福をしたりする、されておられましたけど、まさしくそれは神の国の世界がそうだからですね。パパ様のミサではやはり障害者の方が一番最前列に来るのは、まあ、ある意味当たり前のことなんですけどね、まあ、残念ながらこの、制度は、構造上ちょっと車椅子は後ろで、一番後ろの方になって、後ろとか端っこになってますけれどそれを私たちは、つまりイエス様がこのおっしゃったですね、まあ洗礼書ではね、人間的には偉大だったけれども、天の国では最も小さなものよりも、方が偉大だと言ったことは、私たちがそれを生きていく価値観の一つの基準として生きようと言ってるわけだと思いますね。立派な人が立派であって尊敬されるのは当たり前の世界ですから、それについて何の疑いもないことですけれども、それを超える恵みの世界をイエス様が語り示して、そしてフランス語教皇もそれを示されているというふうに、まあ、言えるでしょう。まあ、それを私たちの心に刻んで、だからイエス様は赤ん坊となってこの世にわざわざ生まれてこられたということでしょう。苦しんでいる人は弱い人を救うために自らも小さな赤ちゃんとなって、まあ、この世に、まあ、来られたということですね。だから若者の集いでフランス語教皇が言うんですよね。その、まあ、あそこもちょっと感動的なところでしたけど、一人の若者が、まあ、勇気を持って自分のいじめの体験をですね、どれだけ自分がいじめられたかということを語ったわけですが、まあ、それに対してフランス語教皇が一番長い時間を使ってやっぱ答えられてました。そして言うわけですよね、この強いものは弱いものに対してそのいじめたりするということは、まあ、一番やってはいけないことだと。で、強いものは弱いものを守る義務がある、弱いものをいつも強いものの方が守らなきゃならないと。まあそれが、まあそこでは言わなかったけど、神の国の鉄則だと思いますね。だから天の国で一番小さいものが偉大になれるような世界を私たちが意識して作っていかなきゃならないということですね。いじめというのがその一番典型的なこの世の原則でしょう。強いものが弱いものを排除する。ヘロデ大王も結局そうでしたから、 弱い男の子たちを虐殺するようなことにしたわけですけれども、それはこの世的にはそうかもしれない。だからこそ私たちは、私たちイエス様に従う者はこの弱い者が一番偉いようなものになれるような、まあそのようなものを目指しながら、だから私たちも弱い者としてイエス様に頼ることもできるわけですけど、このイエス様が示された恵みの世界を私たちが意識してですね、歩んでいけるように、心を込めて祈りを捧げましょう。